ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。この番組で前に自分が何歩歩いているのか毎日確認した方がいいですよって話をしたと思うんですけど、それに関してちょっと応用版というか、ここもチェックしないといけないよっていうお話をしていきますね。この話をしようかなと思ったきっかけは、私が購読している日経グッディという健康に関するサイトを見たからです。そのサイトの中に、信州大学で行われた松本市の調査で、1日1万歩を1年間ほぼ毎日続けた参加者の体力がほとんど改善しなかったということがあったという記事を見たからです。で、正直それを見てそりゃそうだろって私は思ったんですけど、その1日1万歩1年続けても体力が上がらないっていうのは、そもそもこの歩くということに関して体力を上げるためであれば、体力を上げるための運動手法がやっぱり必要なんですよ。どういうことかというと、当然ながらお家でね、うろうろしながら1万歩歩いただけでは体力上がると思いますか？そもそも体力って何ですかっていうことじゃないですか。体力を上げるためには、体力を上げるための体の仕組みを使った運動手法が必要なんですよ。運動手法というと大げさかもしれないけど、体力を上げるための取り組みが必要なわけで、家の中を毎日うろうろして1万歩歩いたとしても体力は上がらないわけですよね。体力ってある意味こう心肺機能でもあるわけですから、心肺機能を高めるっていう運動をしなきゃいけないわけです。これはまさにトレーニングの原理原則にのっとった方法で行う必要があります。トレーニングの原理原則についてはスタンド FM のメンバーシップ配信で過去に配信しています。詳しくはあまりにも専門的なので、メンバーシップで配信しましたけれども、詳しく私の解説で聞きたい方はそちらを聞いていただければいいと思いますし、普通にトレーニングの原理原則って調べたらインターネットで出てきますので、そこを見ていただければと思います。で、そのトレーニングの原理原則の中に過負荷の原理という原理があります。オーバーロードの原理なんても言ったりしますけど、結局どういうことかというと、身体機能を向上させるには日常生活以上の負荷をかける必要があるという原則です。同じ負荷を続けても体は慣れてしまって効果は得られにくくなります。だから筋力とまた筋持久力と体力とちゃんと分けて考えなくちゃいけなくて、筋力だったら普段、じゃあうちは福島で農業もやってるからこれ分かりやすいんですけど、リンゴの箱ありますよね。だいたいコンテナ1個20キロ以上の重さがあるんですけど、じゃああのリンゴの箱を軽々持ち上げられるようになるには20キロ以上の重さのものを持ってトレーニングする必要があるわけです。それが15キロとか18キロのトレーニングをしても、それ以上のものを持ち上げることはできませんよね。できるけど、その軽々はできないですよね。だって普段は20キロ以上のコンテナ、リンゴのコンテナを持ち上げるわけだから、20キロ以上、例えば25キロとか30キロとかそのぐらいの重さのものでトレーニングすることで、20キロぐらいのリンゴのコンテナが軽く持ち上げられるようになるわけじゃないですか。これ筋力の場合。あとは体力だったら、私は1日5キロ、ほとんど毎日のように走っていますけど、例えば毎日時速8キロで走っているとしたら、時速8キロの体力になってるわけですよね。心肺機能になってるわけですよね。でももっとスピードを上げることができれば、例えば時速じゃ7キロにしたい、6キロにしたいっていうふうな目標があるとすれば、それ相応のスピードで毎日走らないと心肺機能は高まりませんよね。かつ同じ負荷を続けても体は慣れてしまって効果は得られなくなるというふうにさっき言いましたけど、これは全身性の原則 というふうに言います。つまりトレーニングを続けて体力がついてくると、同じ重さでトレーニングを行っても、同じスピードでランニングを行っても効果が現れなくなるということです。まあ、トレーニングの場合は筋力、ランニングの場合、ジョギングの場合は体力、心肺、持久力になってきますけどね。なので筋力とか体力の向上に伴って、徐々にトレーニングの負荷とか、ジョギングだったらスピードとか、あとはまあ斜面つけるとか、まあ、いろんな負荷をかけて少しずつレベルアップさせていく必要があるということです。なので腹筋100回30年やっても、それやったどこかのところで効果が現れなくなってしまって、まあ、ただやってるだけになっちゃうということですね。腹筋を鍛えたいっていう方いらっしゃると思うんですけど、まあ、同じことをずっとやっててもダメだということですね。同じ回数、同じ種目、同じ負荷でやっても、まあ、それ以上鍛えられないどころか、年を重ねていけば何もしなければ体って衰退していきますよね。結局同じ負荷でやってるってことは何も変えてないっていうことなのですよ。つまり腹筋30回っていうのがもう日常生活動作になってしまってれば、それはもう変わってないっていうことですよね。何も30年変わってない状態が続いていくので、衰退する可能性の方がありますよね。維持できるかな、年重ねていって同じことずっとやっていても。どうでしょうか、衰退の方向に行くんじゃないかなっていうのはちょっと想像できますよね。あ、これはね、ちょっとうちの母を思い出しました。あの某サーキットトレーニングのジムっていうかな、サーキットトレーニングをやっているところに行ってるんですけど、まあ、筋肉量増えないって言うんですよね。増えないだろうと同じ負荷でやってるんだからね、同じ負荷で毎回同じことやってるわけで、筋肉を増やしたいんだったら、まあそのトレーニングは合ってないわけですよ、そのうちの母にとっては。まあそれ言ってるんだけど、まあ、筋肉を増やす必要がうちの母はちょっとあるかなって思うので、サーキットトレーニングよりは筋トレとかをちゃんと重いやつでやった方がいいっていうふうには言うんだけど、やっぱりこうね、周りに良さそうなところがなかったりとか、知り合いがいなかったりするとなかなか行きづらいのかなと思うので、まあ、私が帰った時に時間あればなんかいろいろ教えたりはしますけど、でも負荷を上げるっていうことをやっぱりしなきゃいけないんですよ。1キロのダンベルが軽くなったら、じゃあ2キロにしようとか3キロにしようとかやっていかないとダメなわけで、まあ、そこをこう、まあ、1ヶ月に1回ね見ればいいんだけど、どうせ行ってるわけだから、まあちょっと私もそうだな、言い訳だけど仕事があって家に帰っても事務作業をしてしまっていたなというのが反省点ですね。ちゃんと次回からちゃんと教えようと思いました。ダンベルとかね買ってあげてもいいかなね、なんかそんな高いものじゃないしね。うちの母結構真面目なので、毎日コツコツやるんですよ、自分でトレーニングとかも。だけどやっぱり毎日コツコツやってても、そのトレーニングの原理原則に当てはまってないやり方してたら効果はないわけですよ。その筋肉が成長するような方法じゃないわけだから、ただやっててもダメだっていうことなんですよね。というわけで、トレーニングもそうだしジョギングもそうだけど、ただ歩いてるだけじゃダメだということで、まあ、その私が見ていた日経グッディでは、こちらの信州大学の教授が、体力を上げるためにウォーキングのみならずインターバル速歩、知ってらっしゃる方もいるかもしれないけど、早歩きとゆっくり歩きを交互に行うことをやりましょうということを提唱されていました。まあ、先生が、こちらの先生が、作ったのかな、聞いたことがある方もいらっしゃると思いますけどね。まあ、やり方としては早歩きを3分、ゆっくり歩きを3分、これを繰り返すというやり方ですね。で、早歩きでどのぐらいのスピードなのっていうと、まあ、息が上がって、まあ、ちょっとドキドキするぐらいということだそうです。 めちゃめちゃね、めちゃめちゃちょっと抽象的ですけど、でもこういう体の感覚も大事なんですよ。人によって体力違いますから、自分にとっての早歩きが違う人にとっての早歩きになるかっていうことは分かりませんよね。自分はなんか一生懸命早く歩いてるつもりでも、他の人にとっては全然早く歩いてないっていうこともあるし、反対もあるし、だから自分の感覚もすごく大事なわけです。とりあえず自分の中でちょっと心臓がドキドキするぐらい、息が上がるぐらいのスピードで3分早く歩きましょう、そして3分経ったらゆっくり歩きましょうと、繰り返しやりましょうということだそうです。まあ、これだと3分ぐらいなら頑張れる、そして3分休むとその大変だってことを忘れられるっていう心理的効果もあるそうです。いいよね、忘れるって大事だよね。でも私はちょっと今日走れないなって途中で歩いた時は、走ったり歩いたりを繰り返すってこともやりますね。その時に確かに歩いてると、その辛かったジョギングして走って辛かった時のことを忘れてるから、また走れるっていうのはありますね。忘れられなくなるともう無理って言ってずっと歩きますけどね、まあ、忘れるって大事ですね。はい、まあ、どのぐらいやればいいのかっていうと、まあ、週に合計60分だそうです。はい、だから週に60分だから20分ずつ3回とかでもいいのかな。まあ、それを継続しましょうということですね。でもこれ結構本当習慣化しやすいと思うんですよね。どこでも歩けますから、通勤、まあ、電車とかバスとか通勤されてる方は一駅前で降りて歩くとか、あとは買い物に車で行くんじゃなくてちょっと歩くとか、遠くの駐車場に停めて、そして歩いてこう建物に入る、スーパーに入るっていう時にちょっと早歩きで行くとかね、まあ、そうやって日常生活に組み込むと習慣化しやすいんじゃないでしょうか。はい、ただですね、これ私は前々から言っていますけど、こういきなり強度を上げる必要はなくて、本当にいろんな人いるんで、普段ウォーキングが習慣になってるっていう方はこれやったらいいと思うんですけど、そもそも習慣化されてないっていう方の場合は、まず前も言ったけど、自分が何歩歩いてるのかっていう歩数を見るっていう習慣をつけるっていうことが大事です。そしてそれができるようになったら、今度は自分が何歩歩いている時は結構ダイエットに効果的だなとか、これしか歩いていないと太ってくるなとか、これより歩いていると、まあ、これぐらい歩いていると、もしくは走っているとスタイル良くなるなとか、そういう目安として使えると思うんですよね。っていうのも、この何歩歩くかっていうことがもうナンセンスだみたいなことを言ってらっしゃる方もいるみたいなんですけど、私はそうじゃないと思うんですよ。こうやって目安にも使えるし、それからもちろん強度も必要だと思うけど、それから何歩歩ける筋持久力を持ってるっていうのも実はすごく大切だなって私は最近思います。だんだんこう年重ねていって、まあ、人によっては歩かなくなってくる人もいるんですよね。でそうするともう本当に家の中に引きこもりがちで、筋力もだんだん落ちてくるんですよ。で筋持久力も落ちてくる。でその際に何歩歩けるようになったっていうのが一つの筋持久力の目安にもなるんですね。なので私は本当ナンセンスとかじゃなくて活用の仕方なんじゃないかなっていうふうには思ってます。私の周りを見てもやっぱり1日8000歩ぐらい歩いてる方っていうのは比較的健康的に問題のない方が多いなって私は感じます。見ててあながち必ずしも間違ってないとは思うんだけど、でもやっぱり強度っていうのもすごく大切だと思うので、歩数を増やすことができるようになったら、まあ、やりながらでもいいと思うんですけど、早足を入れていくっていう流れがいいんじゃないかなって思います。まずは歩数を見る習慣をつける、やばいな歩かなきゃなと思ったらちょっと歩いてみる、で歩くときにもうちょっと増やしたいなと、増やさないといけないなと思ったら、まあ、10分ぐらい歩くと1000歩増えると言われてますので、10分ぐらい増やしてみる、でその中でちょっと早足も入れていけそうだなと思ったら早足を入れるっていう風にしてもらえたらと思います。まあ、何でもそうですけど、歩数という量だけでは不十分で、強度つまり質を高める必要があります。これ何でもそうですね、量と質が大事じゃないですか。まあ、そこも体力を上げるためにも必要だということです。 はい、ということで、まあ、この記事によるとっていうところで話をしましたが、ちょっと最後の最後だけ一応ですね、体力を上げるために必要な強度というのが米国スポーツ医学会の指針としてありまして、体力の向上には最大体力、最大酸素摂取量の50-80%、まあ、これ心拍数でもいいですね、最大心拍数の50-80%、これを週に3-5回、1回20から60分が必要とされています、まあ、散歩の歩行程度だと最大体力の 40% 程度にしかならないので、この強さでは体力が上がりにくいというのは当然なんですね。で、心拍数で見る方が一般的にはやっぱり分かりやすいと思うので、まあ、体力を上げるなら心拍数を目安にするといいと思います。まあ、心拍数はやっぱり自分で脈測れればいいんだけど、測れない場合は、まあ、きちんとやるんだったらね、きちんと数字で見るんだったらスマートウォッチみたいなのをした方がいいかなと思います。スマートリングでもいいと思うし、まあ、今いろいろありますからね、やりやすいものを取り入れてみてもらえたらと思います。はい、で、そうですね、50-80%ってどれぐらいなのってなると思うんですけど、まず一つの目安は 60% 以上じゃないかなと思います。で、最大心拍数の 60% ってどれぐらいなのかっていうと、まあ、簡易版で計算すれば 220-60% です。私の場合だと49歳なので 220-49×60 で心拍数が102になります。これで、最大体力の 60% かな。ただ一つ重要なことがあって、これ個人差がすごく大きいんですよ。普段からすごく運動している方と全く運動してない方だと、同じ最大体力の 60% であっても感じ方違うんですね。私は 60% だとややきついぐらいになるんですが、102ではきつくないんですよ。私だったら多分160超えてくるときつくなってくるんですよ、心拍数が。なのでこれあくまで目安で、それだけじゃなくてきついかどうかという自分の感覚、主観的運動強度なんて言われますけど、そこも照らし合わせながら必ずやっていただければと思います。ということで、皆さんもぜひこういう理論的な、ね、知識を持ってトレーニングされるとより効率的で効果的になるんじゃないかと思います。はい、ということで、今日はここまでです。また長くなっちゃったね。メグでした。